編集部の加藤です。
ジェダイ騎士のギャラクシーです。
フェイジビューは今一かみ合わない私と同僚であり、オモコロライターのギャラクシーさんがお互いを理解し仲を深めるためのインターネットラジオ番組です。
いやいやいやいやいやいやね、
何なんすか。
これイワン・マクレガーの構えなんです。オビワンの構えは守備を重視した構えなんです。
はい
え、こんなに関心も高いの
いますよ。
ジェダイ騎士は7つぐらい流派がありましてね、
はい、フォームみたいなのがあるんですね。
そうなんですよ。で今回、はい、我々見てきたわけじゃないですか。
見てきましたね。ジャパンプレミアという、
はい、
先行上映を
選ばれし、
はい、
マスコミ関係者
でフォースが強いマスコミだけに、
はい、
お送りするという
そうなんです。見てきたんですね。でまあその中で、
はい、
ほらルークが、
はい、
ライトセーバーを手にするじゃないですか。
そうね、エピソード7の最後にね、
はいはい、その時やっぱりヨーダと同じ構えなんですね。そこにちょっと僕らグッと熱くなってしまいましたね。
まあ一応これだからまだ見てない人もいると思うんで。
そうですね、
はい、
はい、
まあネタバレをなしの部分と、
はい、後半に、
そうですね、もう言わないとたぶん伝わらない部分もたくさんあるんですけど、
はい、
後半はちょっとネタバレをしていくんですけども、どうでしたか、そもそもね。
最高でしたねめちゃくちゃ良かった今回。
本当最高でした、
はい、
僕も最高でしたね。
前作正直僕はあんまピンときてなかった。
あ、そうなんですか。
はい、まあまあ新しいのが始まって良かったねぐらいの感じだったんですよね。今回はむちゃくちゃいいです。
いや、めちゃくちゃいいです、
はい、
スーパーエンターテインメントです、
ね、そうですね、
はい、
はい、
いやもう良かったな。もう僕前も良かったんですよ、セブンも。
はいはいはい、
こんななんかディズニーって、
はい、
あんな分かりづらい話、
はい、
スターウォーズという、
まあまあ
スターウォーズのね、
はい、
エピソード4の、ね、第1作目ですよ、エピソード4、
はい、
エピソード4っていうもうすでに分かりにくさがあるわけじゃないですか。
はいはいはい、
皆さんご存知の通りこれが4作目ですが感じで最初から始まるわけですよエピソード4みたいな、はい、あいつらの希望っていう出てくるんです。
ありました、ありました。
もうそんなね、もう前提から分かりづらい、
そうですね、
映画なんですよ、スターウォーズって、はい、それがあんだけね、もうエピソード7から見た人でも、
はい、
もう楽しめる映画にしてすごいなと思って、
はいはい、
今回エピソード8ですよ。
そう、
これがまたさらに
めちゃくちゃ
話も分かりやすいし、
分かりやすい、
分かりやすい、もう立場も分かりやすい、キャラクターも分かりやすくて、もうスッと入り込めるんですね。
昔のジャンプの漫画で、
はい、もう何回も見る必要はないです、逆に。
そうですね、
はい、
はい、
より楽しみたかったらぐらいの感じで、
はい、
もうこの今回のその8を1回見るだけで大丈夫なんですね、
うん、
今まで見た人はね、はい、1回見てください。それも楽しかったら2回見てとか。
いやー
すごいですよ。
よかった、よかったんですよ。
よかったですね。特にまあ多分456を見てた昔からの人とかもさらに楽しめる内容が、
ね、うん、
たくさんあったんでね、いや面白かったですね。
いやあれは見た方がいいですね、
はい、
ただ押しむらくはなんですけど、
はい、
たまに傷というか長い
長いですね。
長い、2時間半あるんですよ。
2時間半あります。
でまあ結構どこを切り取ってもね面白いですよね。
そうですね、
はい、でだいたい2時間目ぐらいで終わりかなっていう
あります、あります、
ね、あったでしょ。
あります、何回
か。ああ、いやよかったな今回もっていうところで、あの場面変わって、ああそうだ CM でこのシーン見たわみたいな、まだあるんだって
まだある、もう一波乱ありますってみたいな。
そっからさらにもう一波乱あるから、
実はまだ、
はい、
大丈夫ではなかったんだみたいな、
うおーってなるんですけど、
はいはい、
そのだからシーン切り替わりの場面ぐらいでみんな一旦座り直すんですよ、
うん、まだもうちょい、もうちょいあるぞ
お尻痛くなっちゃって、
はいはい、2時間半あるんで、これでも2時間半あって、
はい、
あんだけね話詰め込んで、
はい、
3部作ですから。
そうですね、
あんま2時間半しなかったらもう、
はい、
とんでもないことですよ。
とんでもない、でもこれエピソード9が30分ぐらいで終わるかもしれないめちゃめちゃ時間の管理下手やな、これ
3時間ぐらいあるかもしれないぎゅうぎゅうにしてもまだ3時間ぐらい
あるかもしれない。
言ったらだってもう12まで決まってるわけですから、
そうですね、
12ですよ。
恐ろしいことですよ。
もう3回また決まってるわけですから。ディズニーは買った権利をこう最大限に、はい、儲けにしよう。
しゃぶり尽くそう。
しゃぶり尽くそう。いいものを作るからしゃぶり尽くすよっていうね。
あり得ます。
素晴らしい。
あの、僕らが生きてるうちに完結するのかどうかは分からないですけどね。
ああ、いや、まあまあ、さっぱね、はい、ペースは早いんで。
ああ、確かにね、
スピンオフもね、はい、あれがあったじゃない、ローグワン。
面白かったんだ、これが。
ローグワンはね、まあ面白いで出して、今度、はい、オビワンケノービをやるんじゃないかと。
はいはいはい、
スピンオフで。
いや、やっぱね、スター・ウォーズの主役って僕、オビワンだと思ってる。
まあ、オビワンはね、ずっと出てますからね、は
い、ずっと出てるし、結局彼の考え一つでスター・ウォーズの世界動いてるなって思ってるんですよね、僕。
選ばれし者ではないけども、導いてる人ですからね、はい、
そうなんですよ、はい、なんか地味で強いのがいいですね。
あ、いいですね。
僕、あのエピソード3が一番好きなんですけど、実は。
そうなんですか。
はい、なんか溶岩の惑星みたいなところで
戦
うじゃない
ですか、はいはいはい、オビワンと
アナキン
と。
かっこいい、アナキンとオビワンの戦い、かっこいいんですよ。で、あれ、ね、さっき言いましたけれど、
はい、
その流派の違いっていうのがあって、
はいはいはいはい、
でアナキンってすごい攻撃に特化したタイプなんですよ、
うんうん、
あの流派がね。で、オビワンは守備に特化したやつ、
はいはい、
だから相性の問題で勝ったんですよ、実は。オビ
フォースは全然アナキンの
方
が上だし、
そうそうそう、うん、
もうダークサイドに落ちてるから強くもなってるんですね。
そういう設定がね、あるんですよ。
かっこいい、
ね、
オビワン死ぬんだから。
オビワンはいいですよね、
はい、
もう3部作、新3部作でいいんですかね、1、2、3は。
はいはいはい、
ね、あっちはもうほぼオビワンが主人公というか。
そうですよね、
はい、
うん、
ダース・ベイダー誕生と、それを見てきたオビワンの話なんで、
はい、
やっぱり、まあ、まあそれ言われたら確かにオビワンに頼るなっていう、こうレイヤーもね、
そうですね、
最後の記号ですっていうのを言うなぐらいの感じはありますよね、
うん、はい、1、2、3はね、ヒロインも可愛かったんだな。
ああ、
アドメ
はね、
はい、
まあ、それは4号6が可愛くないって言ってるようだね。
そうなんです。それだけなんだよな、456のマイナスはな。
あれでも、いや、僕はもう4めっちゃくちゃかっこいいじゃないですか。
はいはいはいはい、
で男前で鼻筋が通ってて、
はい、いや、しょうがないでしょ。そこはなんかこう事故かなんかあった
んです
か
ね。そうなんです
か
ね。で、エピソード5かな、はい、ね、もう事故にあって、
はい、
もう鼻潰れちゃったんだよね、
はいはい、
鼻のもう骨かな、で、もうボコボコに殴られてるっていうシーンがあるんですけど、
はい、
エピソード5で。
ああ、冒頭のとこ
ですね。冒頭、雪男
洞窟の中でね、
はい、
はいはい
はい、それでなんか整合性が合ってる。
はい、あります、あります。
整合性合わせるためにやったんじゃないって言ってるらしいんですけど、
はい、い
やいや、でも合わせるためなんじゃないかな
って。あのシーンいらんもん。
ちょっと長いし、雪のシーンね。
うん、
いや、もうそういう、やっぱね、そっからちょっとマグアミルもちょっとなんか、
ね、
100かっこいい顔じゃない感じにね、
うん、
確かになっちゃってね、なんかそんなかっこいい美男美女が出てくる話じゃねえなっていうのが、
はい、
456の
だからこそ、ハンソロがすげえ人気なのはそれもあるんでしょうね。アメリカ的でもあるし、は
い、ちょっとでもやぼったい顔はしてますよね。
まあそうですね、
整ったシュッとしてるわけじゃないんで、うん、まあ、でもそれの中でやっぱり123はちょっと美男美女が出すぎじゃないかなっていうのはね。
そうですね、
ちょっとありますけどね、
はい、今回、なんか今回のシリーズ、
はい、
789です、
はい、
もうヒロイン、まあヒロインってもう主役ですよね、
はいはい、
かわいいっすよね。
なんか僕はあの山田勝美に似てると思ってるんですよね。
山田勝美、
ミスターサスケ。ミスターサスケの、
あ、サスケしかないんです。
サスケしかない。彼の娘がいたらああいう顔なんだなっていう気持ちを例に持ってるんですけど、
僕あの女優さんすごい可愛いなと思うん
ですけど、
スタイルもいいしね、
はい、
でもなんか走るのというか運動の時すごいおかしくない
な
んか肩の落とし方がなんか、
いやだから多分ね、まだからこうちょっと前怒り方みたいな、はい、だから山田勝美の多分中央
それなの。だからなの。
あのやっぱ強そうな感じというか、
あと走る時になんかこんな口になるじゃないですか。
いや、そうかな。
いや、なるなる。これ見たら皆さん、あの多分あの PV とかでもこうなってるから、
はいはいはい、
ね、 セブンの時、はい、特によく走ってる。
あ、はいはい
はい、なんかすげえ洗練されてないんですよ。
いやそれは山田勝美のやっぱり
手もグーだし走る時
山田勝美のスピリッツをね持ってるんですから、そり立つ壁の時と
あれだけ
思わこさせるね。
いやいや超えられへん、超えられへんやつじゃないですか。毎回ズズーブーってなって終わるんです
けど、顔もねちょうどいいんですよね。今やってるスターウォーズのこの、
そうですね、
めちゃくちゃ整ってるっていう感じではないんだけども、はいはいはい、なんかちょっと田舎臭さもある顔というか、はい、
まあ実際そうですね、
はい、
はい、辺境の惑星
とかダメロンとかもね、ポーダメロンでしたっけ。
あ、っていう名前なんですか。
あの
あパイロットの
X-Wing、
はいはいはいはいはいはいはいはい、
あいつの濃い顔もね、なんかこう100こう、はいはい、かっこいいってわけじゃないんですけど、やっぱ
味がスターウォーズらしい顔、
そうスターウォーズ顔してるんですよね、はい、
確かにね、
あれがいいんですよね。
だから僕ちょっとここでネタバレしてもいいですか。
ネタバレしましょう。
あのね、だからレイ、
はい、
その僕が好きって言ってるその
主人公ね、
地球の主人公の女性ですね、途中で若干太ります若干ふっくらするんですよ、撮影期間長かったんか知らんけどと思って
そうなのかな、
そうなの、
あんま気づかんの。
あの人なんかあのだかその田舎の惑星で育って、はい、なんか痩せっぽちでみたいな感じのイメージだったんですけど、
まあ、なんか食い物ちょっと困ってる
感じがありましたね、はい、食い物困っててね、なんか変なぐちゃぐちゃのもん食べてたりしてたじゃないですか、
なんか変なのかき混ぜてなんか食ってました、
ね、ふっくらするやつね、それがなぜか、だからそのジェダイ騎士に弟子入りしたからか知らんけどそこそこふっくらするんです
よ。あ、本当ですか、
はい、で、なんか髪も下ろし始めるじゃないですか。
あ、なんか髪型変わって
こういうね、はいはいはい、3つにまとめる髪をみたいな、は
い、恐竜みたいな
のをやってたんですけれど、それ下ろし始めるんですよ。
はいはい、下ろしてるとこあります、はい、
そしたらなんか急におばちゃんみたいなちょっとふっくらしておばちゃんになっちゃいましたみたいな感じの、ね、
本当ですか、
はい、
それネタバレなんですね。
これネタバレです、はい、いつまでも綺麗なんだろうと思ってたらそうではないんですよ皆さんね。
ネタバレで言ったらこう、はい、冒頭、
はい、
ダメロンもめちゃくちゃかっこいいですよね。
ああそうですね、
あいつの方が強いんじゃないかみたいなフォース、
確かにね、あいつ多分一番人気出そうです
よ
ね。
そうですね、ハンソロのこう役という、
そうそう、ハンソロ役ですよね、はい、アメリカ人が一番映画館でウォーっていうタイプですよね、
はい、あれはアホほど強いんで、
はい、
もうやっぱもう一人一人見せ場がね、
そうですね、
ちゃんとこう、
あ、
新しいキャラクターたちをちゃんと立ててる、
はい、確かに、
はい、
もう一番燃えたのが、ほら、誰でしたっけ、
フィン
よくわかりましたね
他にあんね、主役ってもう他にあんね、
あれとなんかバケツ頭って言われてる人いたじゃないですか、メッキ頭、
あ
ー、
はいはいはい、
名前誰だっけ、なんか女性っぽいな、
女性コマンダーみたいな、
はいはい、あれとの一騎打ちみたいな、
はいはいはい、
とこが僕一番燃えたんですよ、なんかあのねちょっと苦言を呈しますけれど、
どっちな
のエピソード3で良かったのはだからその最後の戦いのシーン、剣の戦いのシーン
だったんです
よ。今回剣の戦いのシーンあんまりだなって思ってたんですよ。
ああそうなんですね、
はい、だからこそなんかその逆に剣の技術一切ないフィンが、
うんうん、
なんかこう必死で変な武器持って戦うじゃないですか、
あ、はいはいは
い、剣でもないしみたいな、
あのなんか敵が持ってるやつですね、
はい、
カシャカシャってなって
ただ長い棒みたいな、はい、
なんか電気みたいな流れ
て、はいはいはい、船の海みたいなやつで戦うんですけど、はいはいはい、だからそこはなんか必死さがあってかっこよかった
な、なるほど、
一番ハラハラしたんですよ、
はいはい
はい、だって死んでもおかしくないわけじゃないですか、
まあね、
はい、誰かを守るために死にました、ヒーローだ終わりでもいいわけじゃないですか、
まあね、
主役ではないから、
はいはいはい、
だからそのハラハラがあって一番良かった、
確かに、はい、今回結構死んでますからね、
そうなんですよ、
ハンソロは死ぬわ、
おいおい言っていいのか
よ、そうセブンだからいいんじゃないですか、
ああそうかそうかそう、僕あの復習するために前日に見たんですよ、だからなんか違う、つながっちゃってます多分、
はいはい、まあとネタバレでも言ってますからね、ネタバレって、はい、ハンソロは死ぬわ、
そうです、
もう結構いろいろ死ぬじゃないですか、
はい、
主要なキャラクターがね。
あ、そうだ、今回も結構死んでますね。
そうなんですよ、
はい、
今回も死んだのかどうかよく分かんないですけどね、
はい、
あのやっぱルーク・スカイウォーカー、
はい、
いや良かったですね、
はい、
あんな
良かった。
ルーク・スカイウォーカー良くなかったですか今回。
僕良くなかったです。
闇が見えたのは良くなかったですか。弱いなみたいな。
結局誰とも戦ってないでしょ。
いやいやいや、
ルーク・スカイウォーカーの最後の戦いイリュージョンってある。
いやあれすごかったなと思って。
いやいや、すごくないですよ。
フォースってそんなことしていいんだっていう。
いやでも
今までフォースの概念にないじゃないですか、は
い、
あれ。
いやだってオビワンが出てきたりとかヨーダが出てきたりみたいな。
あれでももう本当に死んだというか体をフォース化した後じゃないですか。
あー、はい、まあそうですね。
もうギリギリ言ってたじゃないですか、なぜか
ギリギリ言ってたじゃないです
か。死にゃいいのにと、はい、その後死ぬなら。
そうですね、
はい、
で、あ、確かにそうだ。
こうなんか青いね、なんか膜みたいなの張ってるじゃないですか、
はい、現
れたら、はい、それもなんか本当普通に出てきて、
はい、
ね、で剣も合わすことなく、
はい、
もうなんかこうこれぐらいで避けるんですよね。こう相手のライトでキングスマンみたいな映像が一瞬入るっていう。それも何なんだっていう。すげえなと思ったね。それはできる、でも受けてないってことはできるんだよねと思いましたけどね、
う
ん、普通でもね、コースじゃなくて。
そっか、でもあれ、え、実体だったらどうなってたんですかね。
撃たれた時に終わりじゃない
ですか。終わりでしょ。だからなんか何なんだってなりません
か。いや、ストも良かったですよね、あの、
はい、
あの星が良かったじゃん、ちょっと岩塩の星。
ああ、僕、あっこ好きだったな。
あの真っ白の星なんですけど、はい、少し削ると岩塩なんで、赤いこう、はいはいはい、塩がいっぱい出てくるんですよね、
はい、
あれをこう、なんかこう、なんていうんですかね、一本のソリで走る戦闘
を
走っていくと、こう赤いこうしぶきを上げながら真っ白なこうスーッと走っていくっていう描写がかっこいいんですけど、は
い、
プラスそのね、こうあのルークが
はい、
集中砲火を浴びたときに、
はいはいはい、
こう血しぶきのようにこう、
うんうんうん、
赤い砂がね、こう潮がこうバンバン湧き上がって、そこの描写とかもすごい良かったです。
いや良かったな、
あの星を作ったの
が、ね、岩塩の星最高でした、
ね、あの星が良かった本当に、
はい、だからさっき、言ってた、
はい、
ここらでシーンが切り替わりますんで、
はいはい、
2時間ぐらいで、
はいはい、
みたいなものが、まあ、その岩塩のところ、
はいはいはい、もう終わりだなっていう、
はい、
その前に終わりですよね、岩塩行く前に。
そうそうそうそう、
岩塩ついたらもう終わりなんだろうなと思ったら、
はい、
もう一回岩塩でもう一回戦
いたい、 まだ盛り上がるんだみたいな感じになって、はいはい、あっこに出てくるあのなんかトゲの生えたキツネみたいなやつ、
はいはいはい、
かわいい、
氷のポケモンみたいなやついまし
たね。スターウォーズシリーズって動物かわいいですからね、
は
い、
そうですね、
基本
今までこうちょっと名古屋化にするキャラクターって、
はい、名古屋っていうのかと思って、スターウォーズ名古屋で撮
ってます。 C3PO とか R2D2 とかね、
はいはいはい、
ああいうのも人気ですけど、新しく出す、ね、ジャージャーとか、
はい、
あの辺はもうとにかく不人気じゃないですか。
そうですね、
はい、だからもうやめたんでしょうね。
もう下手なことをする
コミカルキャラをあんまりこう、はい、役に立たないコミカルキャラを出すのは。
だから
BB-8 とかはめちゃくちゃ役に立つじゃないですか、
はい、
ね、もう大活躍です
から、あれはチューバッカーのそばにいて、なんか目のでかい、そうそうそうそう、小さい生き
物鳥ね、はい、あいつももうだってもう何もないじゃないですか、意志が。
まあ確かにね、
もうだ
から
あれぐらいでいいんですよ、多分名古屋にするキャラクターって。
確かに、は
い、いやー良かったですね。
良かったなというね。
あと何それありって思いますよね毎回。
どういうことですか。
まあそのルークもそうなんですけど、
はい、
あとレイヤー、
はいはい、
レイヤーがね、僕びっくりしちゃって笑っちゃって、
あのシーン内心館内全員笑ってましたよ。嘘
すごいね、すごい悲しいシーンだなと思った、はい、最初は、
はいはいはい、
レイヤーがまあやられるわけですよね。
そうですね、艦隊のブリッジが
破壊されて、艦隊のブリッジが破壊されて、その前にもその、はい、だからあれですよ、カイロレンが自分で撃とうという決心をして、自分の母親を、
はい、
自分の手で殺そうと思うんですけど、はい、結局殺せなくて、
はい、
発射ボタンを押せなくて、敵のその自分のついてる部下が撃って、はい、レイヤーのとこ壊しちゃうんですよね、
はい、あのシーンも良かったですけどね。
そうなんです、だからあーみたいな、結局自分で撃てなかったし、でも結局母親死んじゃうみたいな、こう心の葛藤がね。
部下撃った時を、おいっていうのがなんか良かったよ。
なんかその葛藤までも、あ、すげえいいシーンだな
と思って。いや、いいとこ、いいとこ。
でもその宇宙に放り出されたレイヤーがね、
はい、
もうこういろいろ見てるわけですよ。
そうです。
そしたら急に
はい、
スーって
スーって動き始め
動いて元に戻る元の場所スーって戻って
え自力でできるのっていう
このめちゃくちゃおもろかった
レイヤーって今までそのフォース強い強い言われても
そうそう言われ
直接使ったことないですよね
そうそうフォース強い存在であるとは言われてないんですよね、
はいはいはい、だからルークがなんかそのエピソード6かな、
はい、
ルークが死んでもまだ希望はあるみたいなレイヤーがいるみたいなことを言うんですよ、ねはい、
その希望の一体が見
えたから強いんだろうなって本当は鍛えたら強いんだろうなと思ったらあそこで覚醒したわけですよねレイヤーのフォースが、は
い、いやおもろかった
死にかけた瞬間に、
はい、
スーッてそのまま宇宙の宇宙空間を移動浮遊して移動して元に戻ってるんですよ、はいはい、
宇宙空間飛んでいく
飛んでね
もうあの分からない人はララーを思い浮かべてくれたら分かりやすいです
いやでも本当はああいうのより強いわけですから宇宙空間生き残れるわけですから、
ね、まあね確かに
そんなフォースなかったわけでしょ今まで
ないです、
ね、下手したら
はい
すもうあれです
か、ね、確かにだって孫悟空だって宇宙に放り出すから死ぬねから
すごいですよ、うん、あれ
すごいすごい
あれ多分ね、新しいフォースの使い方の誰もまだ発見してない
発行本に書いてあ
るヨーダも多分使えないんじゃないかぐらい
復活可能みたいな、
ね、いやすごかったです、
うん、まあ言うてなんか凍ってましたけどね
そう凍った後ですよしかも下手したら、は
い、だから凍って内面に内面になんか膜みたいな
感じだからもう鼓膜とかもちょっと凍ってるのにスーッて戻ってきて
スーッてあのおばあちゃんが戻ってくるの面白くないですか
あのだからエピソード6までのね皇帝みたいな感じで、はいはい、パルパティみたいな感じで、はい、悪そうなんですね若干
そうそうそうそう
ローマが力、はい、強い力使ってるんでちょっと悪いやつっぽかったんですけど
白かった
あそこちょっと笑っちゃいましたけどしかももうあのご本人がねその、
はい、
そね演じられてる方がもう亡くなってるんで、
はい
あまあ、こういう最後なんだっていう感じもこうするわけじゃないですか、
まあ、ここでちょっと、まあ、あの対象を願っといたら確かに次を作るのが楽なんだろうなとか、
は
い
は
い、
なって思ってたら、
うんうん、
生き返って、
はい、
最後もピンピンして
ピンピンですよね
次回も出るよみたいな感じの顔して終わりましたからね、
はい、そうね一番偉い人が生き残ってる
そう
普通はなんかこういう感じで死ぬじゃないですか、
はいはいはい、
関東運命を共にするみたいなピンピンで生きますから、
ね、あの人だけ生きてますからね下手したら、はい、ルーク死ぬわハンソロ死ぬわ、
はい、
でレイヤーだけ生きてるんです
よ本当だ死んでる
死んでる人がいる
ややこしく
ないややこしいですよ、
はい
あでもまあ良かったですけどね。
いや良かった。
面白かった。
はい。めちゃめちゃおすすめ。
めちゃめちゃおすすめ。
あれ良かったですね。
どうですか。
そのレイと、
はい、
あのカイロレンが共闘するシーン。
はいはいはいはいはいはい。
もう良かったですね。
いや夢がありましたね。
ね。
そうだそうだ。俺あのシーンもちょっと笑っちゃったんですよ。背景赤いところでしょ。
はいはいはい。
でなんか鎧着たやつが。すげえなんか特撮ヒーローみたいな構えが、
はいはい、
みんななんかこんなのとかこんなのとか
一人ずつね
そうめちゃめちゃなんか脇役なんですよ超特撮ヒーローみたいな
あいつらはなんか訓練されてるん
ですよねでしょうねあの側近としてね
シスの訓練を受けてる、
うん、
ロイヤルなんとかみたいな、
ね、あいつらの方が才能あるんじゃねえかと言いましたよね
いやでもあいつらも結構1対1でね追い詰めてるぐらい強い、うん、あとなんか鎧ちょっとしょぼかったですよねなんか
まあそうですね
日本的な鎧になってる、ねはい、いやでもまあ赤いライトセーバーとこうね、
はいはいはいはい、
青いライトセーバー共闘してる部分って今までなかったんで
そうなんです
ここはもうすごい良かったです、
ねはい、いやあのスターウォーズ知らない人のために説明しますと敵型は大体赤なんですよね
そうですね大体ね
中に入ってるあの石が人工のものだと赤いわけなんですよ、はい、でジェダイ騎士は天然のやつを使ってるんで大体青ですね
色がちょっと違うんですよねだから青とか緑とか紫のやつもいますけど
紫のやつはなんか一番不人気のやつでしょあれ誰だっけな
あれですよね
サムエル・エル・ジャクソン、
はい、
あれ
不人気なんですか
めっちゃ不人気なんですよサムエル・エル・ジャクソンが俺は紫
がいいって言ったんですよね、
はい多分そのエピソード聞いてみんななんかイラッとしたんですよ、
ね、まあねちょっとなんか違うんじゃないかみたいな
ほんでまた作中でもあんま役立たなかったしなみたいな強いのは分か
っためちゃくちゃ強いんですけど、うん、ちょっと原因なところもありましたからね
メイス・ウィンドウ
ウィンドウ
はいはいはい
いやいや良かったですよ
いや良かった
全部良かったな良かったとこ出したらキリがないですよ
7がピンとこなかった人も、
はい、
8を見たらピンときます
そうなんですね。
なんか7って僕なんかあのハンソロが登場したとこがもうピークだったんですよ。
ああ、はいはい、
来たーってなったんですよ。ミレニアムファルコン来たーっていうとこが、ね、もうそっからどんどん下がっていく感じになっちゃったんですよね。だからそのヒロインの女の子はずっとこんな口で走ってるし、
それは
こういう肩を前に走ってるし、
そんな田中邦衛みたいな北の国からじゃないみ
たいな、俺はまだ食べてるでしょ言ってたんでね。
いいですよ、うん、まあ、フィンがねテンション上がるシーン僕大好きなんですよ。
フィンね、
フィン君なんか一番庶民じゃないですか。
一番庶民、
元ねストームトルーパーのくせに、
はい、
あいつがめちゃくちゃテンション上がってめちゃくちゃガッツポーズ取るときはこっちもめちゃくちゃテンション上がる。
いや確かにね、まあ、僕らの立場に近いんですよね。
あれもいいんです、
だって本来はレジスタンスでもなかったわけですからね。
そうですね、
はい、
いやいやよかった、もういろいろいいんで、本当にもう細かくいいんで、
はい、
絶対見に行ってください。もう見に行ってない人はね、はい、
でもうあの一応アドバイスをすると、座布団を持っていくとすごくいいと思います。おそらくね、
僕あれ持って行ったんですよ、あの丸くてブツブツ、
あ、なんか持って行ってた、
はい、
そういや、はいはいはい、はい、
こう腰痛とかある人はこうストレッチとかするとき用のこういう丸いボールとか、はい、あれがね、
こう挟んで、
ケツにこうたまに挟んだりするとか、こうツボを刺激して
確かに、ね、
腰の辛さがなくなるんで、腰弱い人はぜひ持って行ってください
はい、じゃあ以上です。
はい、ぜひ皆さんもね、フォースを感じてください。
フォースと共にあらぬことを。